山花
明日もいい天気。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2223 622-2223。 メールはrequest@radiocaros.com、 アルファベットで request@radiocaros.com まで。番組名、山花明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
スーって言っちゃいました。はい、こんばんはでしたね。はい、こんばんはということで、4月6日、はい、山花明日もいい天気、今年度の第1回目でございますが、はい、はい、これも5年目、この時間帯になって5年目になるんですね、ちょうどね。丸4年過ぎまして、5年目になると。で、はい、パチパチ。で、山天、山花明日もいい天気、山天って、何みたいな、やっぱ年度の最初ですからお話ししないといけないのかなということで、もともとですね、山花地域に、山花新聞というのがありまして、これは最初3000部ぐらいから始まったんですけども、だいたい1万6000部ぐらいまで大きくなって、成長しました。1999年プレ創刊号が出てからですね、ずっとだいたい1年に、2回とか3回とか4回とか出てたんですけど、
増刊号みたいな感じですね。
そんなこんなで出てまいりまして、で、その中からね、ラジオでも山花の情報をいろいろお伝えしましょうということで、2000年の4月からですね、ラジオ始まって、最初はお昼の時間帯で、そうだったんです、お昼の時間帯でずっとやってたんですが、平成18年からこの時間帯になりまして、夜8時からの生放送ということでお送りをしております。最初のね、人と人がっていうね、いつものタイトルコールのところであるんですが、まずは、住んでいる町のことを知りましょうと。はい、それがもう、一つですね。で、町に関わりを持って楽しく暮らすきっかけ作りをサポートしましょうという番組でございますが、あまり私の会では、山花のお話はあんまりしてなかったりするんですが、許していただいて、偶数月の、4月ですけども、偶数月の第1番目の火曜日は、私飛行と、今日はコラソンさんも来てますけども、でお送りするラジオ、気になる話と、気になる木のキーは、
気になる話ですね、
樹木の方の木でございますので、そういうことでお送りしておりますが、技術の方皆川さん、はい、それから、一緒にお付き合いいただくのは、山ハニーズさんというね、今日の山ハニーズさんは金沢さん、
金沢です。よろしくお願いします。
ということで、最初のちょっと、お伝えにもありましたけども、8チーム16人でということで、毎週こう週替わりでいろいろお伝えしているんですが、アートなラジオとか、街づくりとか、それから森と人とラジオとか、ラジオ中パとか、それだけ言ったら何のことか分かりませんラジオスクールバンドとか、ラジオアズマシアからとか、いろいろタイトルだけ今ザラザラと言っちゃったんですけどね、何のことかわからないということで、何のことか知りたいという方は、今週から毎週2ヶ月聞いていただくと全容がわかるようになっておりますので、
モテーションしますね。
ぜひまた、2ヶ月間8週聞くと、この、山花明日もいい天気の、全てのパーソナリティの内容が聞けるというふうになってますので、 またよろしくお付き合いを願いたいなというところでございます。ということで、
はい、
ラジオ気になる話ということで、このラジオ気になる話自体は、丸4年が過ぎまして、今日5年目ということで、回数自体は、これ26回目になるんですね。
結構な数です。
数ですね、はい。で、まあ、いろんなこう木のお話をしてるんですが、それは生活で使われる木であったり、それから外に生えてるって変だね、なんかね外で、成長してる木のお話であったり、それから時には今まで木を食べる話とか、木を飲んじゃうお話とか、そんな話もこうお話ね、してきたんですが、じゃあ新年度の第1回目は、何の木でしょうって聞いてもしょうがない
気になるですね。
で、いろいろこう木のそれぞれのね、木の種類については、ま、いろいろお話をしてきたんですが、まあ、食べたり飲んだりも話したんですが、ああそういえば香りがあったじゃないかと、木の香りで、なんかこう木の香りのお話をこうしようかなということで、ね、木の香りって、
ヒノキとか、
ああヒノキいいですよね、
はい、白檀とか、
白檀素晴らしい、出ましたね白檀。
でもどんな香りか知らない
いいね、白檀待ってましたっていうのは、
やった、
はい、白檀はサンダルウッドって言うんですね。
サンダルウッド、
うん、サンダルウッド、あちらの、英語表記っていうのかな、うん、
それはお靴のサンダルでよろ
しいんですか。そうなんです、サンダルウッドの木をこうね、苗を植えて、でお水をたくさんあげて大きくなりますよね、どんどんね、はい、サンダルがなるんです
え
そんなわけあるか
サンシャイン牧場じゃない
サンシャイン牧場にある
日本酒になりますね、
日本酒になります、
ね、かっこいい、
サンダルがなるわけじゃないんですけど良い香りのね、木で白檀で、その木を直接お香にするっていうのがね、
はい、
今のそのサンダルウッドもそうだし、それからキャラって聞いたことあるね、あ、
はい、
キャラ香ってキャラっていうのね、でそれはその木そのものじゃないんだが、発酵させるんですけど、させるんじゃなくて、まあ土の中で自然になのかな、発酵、樹脂の部分が木のその汁の部分が発酵して、で良い香りになるっていう、そのキャラ香っていうのがあるんですね。それから楽器やなんかに使うローズウッド、
はい、
これもいい香りがするんです、こう切るとね。で白檀だけじゃなくて、直接お香にしてその木をこう切り刻んで温めると良い香りが出てくる
の
か、
ね、
だからさっきその白檀とか出ましたけども、その白檀の木でこう扇子を作る、
あ、なんか豪華
豪華でしょ、
はい、
そうすると仰ぐたびにその、ね、白檀の香りがするって、良い香りの木ってね、それはお香として使われている木で、そういうのがたくさんあるんですけど、それはもう直接お香だから、じゃあお香じゃない香りの木ってなんだろうね、
なんだろう、お香に使えないってことですか、
うん、お香に使うほどじゃないけども、例えばさっき言ったヒノキ
は
お風呂を作りますよね、ヒノキのね、
はい、
そうするとお風呂に入るたびにヒノキの香りがする、
あ、だからいいお風呂って言われるんだ、
うんね、うんうん、そうね、でその木の香りを移して楽しむものっていうのはね、
なんだろう、移す、カエデとか、ダメ、カエデ、
カエデ、カエデは、汁をそのままいただけ、いや違う
美味しい
メープルシロップね取れますけども、ほら何かこうお祝い事の時なんかにさ、こうみんな集まってさ、
まず
樽に入ってさ、なんかお酒をバーンって割ったりするじゃん、
はいはい、
まあ樽も杉屋なんかでできてるんですけども、
はい、
お酒に樽の香りが移って、でさらに美味しくなる、
うわ、そういう意味で、
うん、だからわざわざその樽の香りをつけたお酒を瓶に詰めて売ったりもしてるのね、樽酒っていうふうにして、 あんまり長く入れると木の香りが強くなっちゃって
臭い、
うんうん、ちょっとお酒としてはねちょっといかがなものかということになるんだけども、で今のは日本のお話ですが、日本の国じゃないところでも、
はい、
そのお酒と木の香りっていうのね、ホーラって
ウイスキー
ウイスキー、
はい、ブ
ランデーがワインなんかもね、はい、あれはオークっていうその北海道でいうと水ならに近い仲間の木で樽を作るんですけども、はい、その中に、ワインを詰めたり、うん、ワインを詰めた後、うん、ウイスキーを詰めたりブランデーを詰めたり、
うん、
それから、うん、ブランデーを詰めるワインを詰める前シェリー酒を詰めたりって、
はい、
でそのお酒を貯蔵し長く置くでしょ、で貯蔵している間に木の香りが移ってくるんですね、少しずつ色と木の香りが移ってくる、色もね
色も、
うん、蒸留したてのブランデーやウイスキーは無色透明ですから。
そうなんですか、
色ついてない、
それが色ついたなんか蜂蜜っぽい色になる、
そうそう、琥珀、いわゆる琥珀色っていうね、
煮詰まってるだけかと思いました。
なんか美味しそうな色になってるでしょ。
はい、
うん、あれは、ね、木 の, その熟成の中で木の成分も当然入り、でさらに樽は詰める前に焦がしますからね、内側を、内側を焦がすの、バーナーでこうブーって焼いてくるのね。もともと木の持ってる香りと、それからちょっと焦げたその香りっていうのかな、
うん、
そういうのもついたり、そしてさらに焦げたといえば、
はい、
焦げたいいのかな、焦げたといえばいいのかな、
カラメルソース
ほらね、そういうこう、うん、ワインとか、
はい、
それからウイスキーとか、なんか食べるものの話に行くよね、うん、まあいいや、そういうことね。ブランデーとかに合うものがあるじゃないですか。
なんだ。
ほら煙浮いてこう。
うん？
煙でね、いろんなものを、
はいはい、
煙でこう。
スモーク？
スモーク、スモーク。燻製ね。
いえ。
ああ。
当た
った。うん。で燻製の燻製を煙を出すための、
はい、
うん、あの木っていうのは、うん、あれはどんぐりの木だったり。それから
桜とか、
うん、桜とか、それから実のなる木、
はい、
うん、リンゴだ、果樹の実、梨とかリンゴとか、うん、スモモだとかサクランボだとか、
はい、
そういう木を使うんですね。
やっぱりフルーツの木はなんかいい匂いがする、
うん、いい香りがする。でただそれはその相性があるのね、
はい、
例えばベーコンだとか、はい、ソーセージはどんぐりの木がいいよとか、それからお魚のマスのその、うん、燻製だとかスモークサーモンにはこう桜と何かを混ぜるといいよとかっていうのはあるみたいなんだけども、一般的にね、その実のなる木、どんぐりがなったり、果物がなる木がいいよと、うん、いい香りがすると。でこれもその木の燃える時の香りをこう移って美味しくなるっていうのかな、ね、なんかなんか食べる方の話ばっかりですね。
なんか好きますね。
美味しいお
話ですね。
うんうん、ちょっとこうほらさっき言ったのお風呂だとかね、お風呂もそうだし、はい、
うん
うん、まあ、割とこう意識しないけど身近にその木の香りのするものっていうのがね、うんうん、割とあるかな。それからあれもそうだよね。皆さん大好きシナモンロール。
大好き。
ああ美味しい。
あ、シナモンっていうのは木ですからね。
はい。
木の皮の部分ですから、
ね。あ、そうなんだ。
それは知らない。
日系、まあシナモンの木の皮の部分の香り。はい、
うん、
まあ香りだけじゃないね。直接粉末にしたりね、皮のロールをそのままこう何かにつけたりして香り出しますけども。
日系の木がいっぱい生えてるとこにいたらめっちゃシナモンの匂いがするってことなんですか。
きっとね削らないとしないと思うんだね。
ちょっとさ、
ね、木、うん、自体はほら守られてるから皮で、はい、で乾燥させて、うん、と削ると良い香りがする。
そうか、
うん、なんか花と違って木の香りは何か意味があるんですか。熊が来たりみたいな。
熊が来る。
はい。
熊来るのか。じゃあ熊来そうなのでここらで1曲目ちょっと入れましょうか。
何でしょうか。
1曲目、今日の1曲目は、ザ・ピーナッツ、恋のフーガー、はい、レッツゴーゴー、あ、違う、
レッツゴーゴー、
はいはい、違いました、はい、で、であの昨日香りの話の続きですが今日ね、たまたまあの、ウォルナット、ブラックウォルナットっていう、はい、まあ、クルミの仲間の木なんですけど、それをちょっと削っていたわけです、はい、削っておりました、皮のところをね、うん、そうするとブラックウォルナットってこう、木のね、はい、あのこう板の表面も濃いこうチョコレートみたいな色なんですけど、
黒っぽいんです、
ね、黒っぽいんです。でだけどその皮を削っている時もチョコレートのような良い香りがするんです ね、
ね、
でもこう皮を削ってますから、
はい、
あの鼻の中もチョコレート色になるんですね、
後で鼻噛んだら
香りもいいんですけど中もチョコレート色だ、あの具体的な話やめましょう、
はい、
想像しないように、
はい、はい、
ね、あの茶色いね、茶色いものが、はい、あのチョコレートだったり、え、茶色い、木だったり、
はい、はい、
あの濃い色のものはだいたい良い香りがします。
うん、
あのローズウッドなんかもそうだし、ローズウッドもブラジリアンローズとか、ちょっとその国によってねちょっとずつ違うんですけど、あのちょっと良い香りのする木があるということなので、あの皆さんもちょいとあの木があったらクンクンしてもらうみたいな、
はい、私木の香り好きですよ、
ね、
あのコテージとかに入った時に、
はいはいはい、はい、ね、ちょっとホッとするね、
はい、
あの癒していただければ、はい、ということで、あの癒しにつながる新しいコーナーを、
はい、
ちょっと、いきますか、
はい、はい、やっぱり
雲だべよ
いや、そんな感じで
これコラソンさんの熊コーナーで
熊コーナー、
はい、
なんで熊なの。
ああ、そろそろ春が近づいてきて、いや、そろそろ森では熊がちょっと冬眠から目覚めて新芽を食べてる頃だなと思って、うん、あ、寝てますね、
起きてください、
むく、むくって
起きました ね、
ね、起きた時の音ってさ、むくでいいの、
はい、パチ
パチ、
なんだろう、瞳の音みたいな
やっぱりクマはむくかな、
むくかな、
重いので今や日本全国クマブームが来てると思いませんか。
はい、クマブームが大好きです、クマ、
やった、よかった、
本日のコラソンのカバーもファーファーなんです
対抗する私はリラクマでございます。
クマ尽くしじゃないですかファーファーってクマなの。
クマですね、白クマなんですよ、
白クマ、
はい、なんと口を開けると黒い
え、そうだったっけ
黒いんですよ、よく見ると
かわいい。
リラクマは後ろにチャックがついてるっていう。
そうですよ、コリラクマはなぜか胸のところにボタンがついているんですよ、はい、
脱げるんですかね、
どうなんでしょう。リラクマのチャックは開けると中が水玉の布ですね。
いや、私はおじ、いや、やめときましょうか。
いやいやいや、中の人なんていませんか、
夢の
、ね、身近にクマグッズがね、いろいろありますよね、うん、
そんな
クマといえば、
はい、
そんなクマといえば、
そんなクマといえば、
そんなクマといえば、クマファン必聴の話が、
はい、
やっぱクマってあれかな、テディベアとかかな、
はい、ああ、そうですね、うん、アメリカではテディベアの方が有名ですね、うん
うん、なかなかね、クマね、いいクマないんだよね。
そうですよね、
はい、もうクマ好きの私が言うんだから間違いない、
はい、
かな
身近なものでちょっとクマを作ろうっていう。
作っちゃうんですか。
はい、オリジナルクマを作ってみませんか。
何でですか、
はい、羊毛、用意するものは、
はい、
羊毛とフェルティングニードルっていう細いかぎ針状の針なんですけど、
はい、
そちらであの繊維を絡めるように針で刺して固めていくと人形ができるっていう、とっても簡単な作り方なんですよね、
はい、
私以前からあの生地を切って、
はい、
ティディベアを 結構作っていたんですけど、
はい、
それよりこのフェルティングニードルで作るクマの方がすごいやりやすかったんですよね。一番
最初は羊毛なんですね。
はい、
じゃあクマが出てきて、はい、そのフェルティングニードルでチクチクしたところで今日の2曲目参りましょうか。今日の2曲目はピンキーとキラーズ、恋の季節です。
山花柏児童会館4月のお知らせです。柏児童会館のニックネームはカラフルです。今回登場してくれたのは山花小3年生の佐々木亜子さんと渡辺琴音さんです。2人とも2年生の時にもレポーターをしてくれました。久しぶりに会ったらすっかり大きくなっていましたよ。また4月から柏児童会館のお便りカラフルが高学年用と低学年用の2種類になりました。それでは山花柏児童会館のかわいいレポーターから声のお便りです。
山花柏児童会館4月のお知らせをお願いします。
小学3年生の佐々木亜子です。
小学3年生の渡辺琴音です。
柏ファクトリーは4月28日水曜日午後3時から4時半まで自分のオリジナルスイーツマグネットを作ろう。ケーキ、ドーナツ、キャンディー、みんなは何を作る？受付は4月19日月曜日午後3時30分小学4年生から6年生先着20名参加費100円。
スポーツクラブ5月14日金曜日から毎週いろんなスポーツを楽しむスポーツクラブがあります。受付は4月26日月曜日から小学4年生から6年生まで楽しいスポーツをするのでぜひスポーツクラブに入ってください。
みんなもカラフルに遊びに来てね。
小学3年生クマですバカって、はい、すいません、はい、はい、でクマもチクチクしてたんでしたよね。
はい、チクチク、
コラソンさんはずっとクマを作ってるの？
はい、
あの普通の生地のやつも、
あ、はい、
ベアも作ったんですか？
作ってたんですよ。
すごい、はい、いい
ね、オリジナルだよね。でもね、
はい、
でなかなかほらあの一般的にね、はい、売っている今クマのその、まあ、編みぐるみとかぬいぐるみとかたくさんいろんなキャラクターものもあるんだけど、はい、なかなかねこれはというのがないんですね。これね、クマ好きとしては、うん、
リラックマおすすめですよ。
そう、リラックマは、はい、はい、何が入るの？リラックマ一番最初見た時ね、はい、ちょっと可愛いなと思っちゃったんだよね、ついね。
うん、私のおすすめはコリラックマですよ。
白い子ね。白い子。でもそのね、オリジナルの私だけのクマっていうのもね、こう楽しいよね、はい。自分で作れるんだもんね。
うん、
そうね。
やっぱり自分だけのクマっていうのは大事かなと思って。うんうん、
私のクマ
それぞれの、はい、
大切だ、
うん、手作りいいな、
はい、
一家に一クマ
一家に一クマ、はい、作っていただきたい。ぜひ
コラソンさんが一体そのクマを作るのに大きさどのぐらいなんですか？大体
13センチぐらいですね、はい、
手のひらサイズって感じかな、
はい、
うん、どのぐらい時間的にはどのぐらいかかりますか？
結構、うん、うん、2日ぐらいですね、うん、完成、はい、
うん、
でも材料から入れるとちょっともうちょっとかかるかなっていう、うん、はい、
目はどうするの？
目は木を使うんですよ。
木、
はい、前はあのティディベア用 のガラスみたいな綺麗な目を入れてたんですけど、
うん
うん、ちょっとあの北海道のなんか材料使いたいなと思って、うんうん、ちょっとそれを作ってたのがヒグマだったんですよ、
はい、
はい、 それでその時使ったのが黒柿の材料を使ったんですよ。
すごい、すごい。
はい、
素晴らしいですね。
はい、黒柿の黒の模様を使って、
目のね、
はい、目の黒にして、ここに、ね、はい、作ったんですよ。
素敵だね。
そういう目用のパーツみたいのがあるんですか？
いや、これはちょっと作家に削って
もらったんですか？特注ですか？
はい、
すごい超オーダーメイドだ。
作ってもらったんです。その作ってもらった人が、
はい、
ここにいます。
あれ？あれ？
あ、私だだって。
そう
なん
です。
なん
だ、私じゃないかだって。
ピコさんに作ってもらったんです。
はい、作りました。うん、なんかね、既成のね、はい、うん、パーツだとね、ちょっとこうつまんないかなっていうのがあって、でね、よくよく調べたらね、昔イギリスかどっかでやってたんですよね。そういう木のね、目を作る。使ったお人形にその木で作った目を入れるっていうか、その縫い付けるっていうのをね、
うん、
そういうのやってたんだっていう。今みんな樹脂やなんかでこう固めたこう、ね、
はい、
キラリンってするのが、
うん、半円っぽいやつ、
うんうん、でだけどその質感が全部ね、フェルトのところにそこに樹脂がキラリンってくるのがどうもなんとかなっていうコラソンさんの悩みを聞きですね、はい、じゃあ作りましょうということで、はい、作ったんですね。はい、
どうやって縫い付けるんですか？
これはですね、
チクチク埋め込んでいくんですか？
うん、あれ、うん、ボタンのようにね、はい、後ろにこう糸の通る部分、
すごい器用。
小さいあれ8ミリぐらいだったっけね。
はい、
ね、
すごい、
そんなことしたんです。
プロです。
はい、
プロですね。
熊に熊を作ってもらったと。
あれ？
ちょっとね、独特の表情がね、
はい、
きっとコラソンさんその熊は見れないんですよね。 いずれどっかで、
いずれ、はい、
見たいな、
発表するチャンスが、
どっかの森で、
うん、森で元気に走り回っていることでしょう。
はい、
その日がチャンスが来ましたら、また番組でね、はい、お知らせしようかなと思いますので、それまでたくさんクマ作っていただいて
全部持ってきましたみたいな。はい、
そっか、目を作んなきゃなんない、ま
あいいや。そうですね、
それはいいとして、はい、クマが出来上がったところで、
はい、ま
あ、どういうあれなのか、で、いつもね、なんか食べるものの話をね、ちょこっとしてるんですけど、
はい、
昨日ちょっとチラチラっとインターネットなんかね、覗いていたらですね、
はい、
なんと
中
島パフェの、
は
い、この番組の中では、おなじみと言っていいですね。
おなじみですね、はい、
中島パフェのなんと第、4弾になる、
ね、まだ1回も食べてない。
春バージョンがみたいなのが、まだ画像が出てなかったんですけど、その記載は出ておりました。830円かな、840円かな、はい、のぼてる札幌1階ラウンジカフェセゾンで、
は
い、いただけるということで、なんかこう中島公園の春をイメージしたいちごのポツポツポツみたいな感じ。
いちごの大好き。
ベリーが出ちゃうんですか？
ベリー出ちゃうんですね。
で、去年も春バージョンから始まりませんでしたっけ？夏からだったかな。
去年は
4段ってこと、
夏
からか。
夏バージョンがあって、
ピスタチオと抹茶と栗と、
うん、
ピスタチオと栗と抹茶の瞬間
で、秋バージョンがあり、
アリーノ、
冬バージョンがあり、
アリーノ、
うん、春だ、
やった、いちごだ、
桜咲いちゃった。
最初のねやつもベリーが入ってましたよね。
あ、はい、うん、
ブルーベリーとガラズベリーと
美味しそうや、
入ってましたけども、
なんと贅沢な、
きっと何かこう素敵な、またね、はい、趣向が、
食べたい、
食べたいね、
食べたいです。
じゃあちょっとここでお知らせを、
はい、
一つ、来月になるんですが、
はい
はい、5月4日から第50回東日本伝統工芸展というのがあります。はい、場所は三越さん、札幌三越の10階です。期日は5月4日火曜日から9日日曜日ということで、時間は10時から19時まで、最終日の9日の最終日だけ18時までということです。で、これも、第50回、 ていうね、はい、50回やってるんですけど、札幌では38回目の札幌の展示は、だから、札幌では38年目になるってことなのかな、ね、やってるんですけども、入場無料ですから、
はい、
三越の10階に来ていただく、はい、今の日本のね、はい、東日本ですから、東京からこっち側北側の、作家さんの作品が出ておりますが、中は陶器、陶芸のもの、はい、それから染色、ね、はい、染めたこう着物のスタイルだったりするんですけど、染色のもの、それから漆の、
はい、
が金工、
金工、はい、金工って何ですか、
金属でいろんな形のものを作った、はい、ものですね、うん、それから、木竹、はい、と人形、
人形、
はい、それと手工芸という、 こう分野は7つなんですけども、はい、その手工芸っていうものの中に、ガラスだとか七宝だとか、それから造芸、
造芸、
はい、それから、玉ってわかるかな、
宝石かな、
うん、玉っていうのはいろんな石をね、削って、いろんなものを作る工芸なんですけど、いわゆる玉のもの、それから硯なんかも出てますね、
うん、いろんな硯みたいな、
素材のものでがその手工芸っていう分野で一つあるんですけど、大変綺麗なものが、はいはい、ありますので、今の日本のその工芸のこう神髄のが見られるっていうのかな、その身近に感じて見ることができますので、うん、ぜひ三越10階へレッツゴーゴーじゃないけど、
レッツゴーゴー、はい、
5月4日からで、実は私の作品もあるんですね。
お、これは見に行くしかないですね、はい、
どれがどれとは、申しません
ので、あれ名前出ないんですか
名前出ますけど、フィッコとかクマとか書いてないですから、はい、想像してください、
はい、
きっとあそこだな、
あそこ、はい、それでこの、うん、東日本伝統工芸展っていうのは、毎日期間中ね、
はい、
毎日1時からその各分野のね、陶芸だったら陶芸、はい、漆だったら漆 の、 審査員とか監査員の先生たちが、会場にお見えになって、でその分野の説明をしてくれるっていう時間があるんです、列品解説っていう時間帯があるので、うん、興味のある方ね、
はい、
毎日何かの、部会の方がいらして、1時から説明をしておりますので、それから北海道の道内の作家さんの作品は、3時から自作解説、自分の作ったものを解説するという時間帯がありますので、うん、ただね展示を見るだけじゃなくって、そういうその、うん、その分野の作品の全体像を、まあ、聞いたりできるし、その場で直接質問ができたりしますから、そういう機会も時間帯も作っておりますのでね、ぜひ足をお運びいただき、
はい、
ね、今の現代のその伝統工芸の現代の姿にね、ちょっと触れていただきたいなと思ったら、まあ、お知らせということで、楽しみでしょ、ほら、
はい、
ほらって
楽しみです
押し付けちゃったり今日は告知は1個なんですね、
はい、
はい、その伝統工芸って何回も言いますから、
私何回も、
はい、何回も何回も言いますので、第50回東日本伝統工芸展、5月4日から9日まで札幌三越10階でと、
三越10階です、で、は
い、どうしても早く見たい方、
はい、
先に見たい方は4月21日から
なんと
東京の日本橋三越さんに行って見れるんです
よね、
はい、21日から26日ですから、それで札幌で見逃してしまいましたと
見逃しようがなくないですか
いや、ね、いや行こう行こうと思ってたんだけど、まあ、連休もかかってるし、5月見逃してしまいましたという方は、
はい、
新潟は5月11日から16日で、仙台は5月18日から23日、はい、で最後は盛岡は5月27日から6月1日まで
伝統工芸展全国ツアー、
はいはい、それぞれ、三越さんと、それから盛岡は川徳百貨店さんというところでね、はい、展示がありますので、 札幌で見逃した方はまだ見るチャンスがあるぞと、は
い、そう皆さん見に行ってくださいね、
は
い
は
い、
交通費は自前で
頼みますシビアだ、はい、
ということでぜひ東日本伝統工芸展見に行っていただきたいと思いますというところで、じゃあ今日3曲目をいきましょうか、今日の曲の選曲はコラソンさんなんですけど、3曲目は、高田恭子、みんな夢の中ということで、はい、
パンケーキ、
すっかり雪も溶けまして
歩きやすくなりましたね。
歩きやすくなり、はい、熊は穴の中で今目を覚ましたかな、まだかな、
パチ、
はい、だんだんね春が近くなってきますけども、お知らせが、じゃあここでもう一つ お知らせを、
はい、もう一つ読ませていただきます。ミュージカルユニット萌木色から公演のお知らせです。萌木色第5回公演夢のサーカスが上演されます。カラフルショーミュージカル、歌ありダンスありで劇場を色鮮やかに彩ります。日時は16日金曜日20時から17日の土曜日は14時と19時、18日の日曜日は13時と17時に開演されます。会場は演劇専用小劇場ブロック、中央区北三条東5丁目岩佐ビル1階、ファクトリーの北向かい側のビルになります。料金は当日2000円、前売り1800円、大丸4プラ各プレイガイドで発売されています。お問い合わせは080-3231-6214 080-3231-6214 コローレまでお願いいたします。
お願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、春が来たんですけど、まだまだまだねまだ来てないよね。
いやいや春ですよ、
春の色ってね、
春の色
なんでしょうか。なんだと思う。
はい、ピンクです
だよね。
はい、
でもね、僕はねちょっと違うと思っているの、思っているのだって、はい、で、ほら、今もう3月ぐらいになると、
はい、
こうコマーシャルだとか、世の中のいろんなものが春を意識した、宣伝、
はい、
PR がどんどん進んできて、でみんなピンクなんだよね。でそれは関東から西の地方ではいいんですけど、
はい、
3月まだ北海道雪がいっぱいあるしね、
真っ白です ね
今だってまだね日陰屋なんかはね雪たくさん残ってますよね、街中でもね、はい、で北海道の春の色ってここもうちょっとこうお日様の色かな、
はい、
と思ってるんですよ、うん、ちょっとこう明るい、もう黄色っぽい色っていうのかな、
日差し強くなってきますよね、う
ん、だんだんね太陽も元気になって、
はい、
なんかあったかくてありがたいなっていう、
ありがたいな、
うん、だからそこがまず最初だろう、うん、って思うのね、
はい、
で、まあ札幌も含めて北海道で桜が咲くのもうちょっと先になりますから、大体、はい、4月末か5月の1週目2週目みたいな感じになってくるんで、
遅いな、
うん、だからこう先にそのピンクの前にもう一色こう入るかなってちょっとね感じてる
よ
ね。
もう一色、うん、若草色、
うん、
どうだろう、ダメですか。
若草色は桜色と同時期かもしれない。いろんなほら新芽がいっぱい出る色。
そっか、
うん、まあその黄色、最初に咲く水仙の色とかね。
はい、
うんうん、ああいう色かなってちょっとね思ったりするんですけどね。まあ4月ですから、
はい、
春をちょっとずつね意識した、季節になってきてね。ね、北海道の人はこう雪解けるとすぐこう春気分になりますから、ね、時々ね朝ねまだ縛れたりしてるんだけどね、それでもまあそこがいいとこなのかなってね思いますからね。で北海道の春はね意外にこれから楽しめると、
はい、
ね、これからずっとだんだん暖かくなって、それこそね山菜が、出てきたり桜が咲いたり、はい、で寒い方はどんどん遅くなるので、ずっとこう、ちょっと離れるとね長くそれを楽しめるんですよね。5月の中、旭川の方だと5月の中ぐらいで桜、
は
になりますから、
そっか、
うん、なんか長く楽しめるなっていう感じでね。札幌市内でもね、ほらあの平らなところとが、
はい、
ね、山鼻のに裾野が広がっていますが、
はい、
模様山とかその、
はい、
ね、旭山 公園とかさ、ちょっとこう高いところ行くとね、うん、あのちょっとずつ遅れてるっていうかね、あの長く楽しめるっていうあるので、それはそれでね、なんか楽しいなって思ったりしてるんですけどね、
はい、
うん、ね、あの先に、黄色い、春の感じをこう感じていただいて、
はい、
で、桜色の春にこう、まあ、桜見に行ったりね、山菜採りに行ったり、で山菜採りに行くと、あの熊がいますから、
また熊が、はい、
あの冬眠明けでお腹空かして、あの新芽なんか食べますから ね、
はい、
あのチャプチャプ食べてますから、合わないように、いや合っても別に、
でかい鈴を鳴らすんですよ
カランカラン、あカランカラン、チリンチリンか、
はい、
ね、あのびっくりさせながら、はい、熊をびっくりさせながら山行くぞということで、はい、で来週の、この時間4月13日火曜日、来週はラジオ半ばで、はい、石川さんよろしくということですね。でそれからそのこの次回の気になる話ですが、これは偶数ですね、6月の、1日火曜日になります。もう札幌初夏になってると思いますけどね、はい、もう6月だね、
はい、はい、6月ですね、はい、
じゃあ6月初夏の、春を通り越して楽しみに、
はいはい、
行こうかなと思いますので、はい、じゃあ最後の、
はい、
例のやつを、例のやつを、
例のやつ、
はい、今年で1回目ですけど、
はい、はい、
じゃあよろしくお願いします、はい、
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送を聞きできなかった方は、インターネット山花明日もいい天気2009年後半で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、ということで第1回目、お時間参りました。
はい、
じゃあ皆さん一緒に、それでは皆様、
さよう。